熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、もうあと1週間もしますとクリスマスとなります、ね、もう今年は本当に早かったという一言に尽きると思いますが、
迷わってほしいわ。
迷わってほしいっていうかもね、
こんな一生のうちこんな経験できひんね、貴重な。
うん、確かに。
いや、だから結構ね、ノーノーとなんか生まれて育ってきた連中ってかなりのショックやと思う。そういうね、何があるかわからないっていうね、そういうことで普段からやっぱりお金を貯めてへんとかね、やっとったやつが結構貯めて、やっぱり1年はのんびりするように蓄財すると、そういう慎重になっていくのちゃう。
まあ、すごく学ぶことが多かった1年だったと思いますが、ちょうどコロナの話が出始めたのが、まあ、2月ぐらいだったということで、まあ、その時はまさか2020年がこんな形で終わっていこうとは思いもせずというような状況だったと思うんですけれども。
そうよね。
オリンピックも結局開催が延期となり、まあね、本当にじわじわいろんなところに影響が出ていて、まあね、生活が大変な方もいらっしゃると思いますし、
海外は特にやっぱりそのマスクをするという習慣なかったから、アメリカなんかものすごいもんね。
そうですね。あの重症者だけで考えても、やはり日本より海外の方が多いわけなんですが、これは結局マスクだけの問題なのかどうかというところ、もちろんあると思うんですよ。ウイルスの強さも違うと思いますので、
今はまあ自重して、ね、はい、やってるから多分下がっていく可能性はあるなと思ってるんだけども、予想としたら、だけどもうなんかコロナ慣れっていうかね、いつまでやんねんやと、そんな状況みたいね。
まあ、あの慣れてしまってるって言葉が多分正しくて、もちろん土地柄もあると思うんですけれども、割ともう今回大阪も増えてるじゃないですか。とても
そうやね。まあ、政府は GoTo キャンペーンは大丈夫や言うとくけど、どっかどういうデータで説明してるのか僕もようわからへんけども、まあなかなかね難しいね。経済がね凍っていくっていうと、やっぱりそういう旅行の関係した人とか食べ物をやってるとことかね、やっぱりガタ落ちるわね、厳しく。
まあ、このね京都だけで考えましても、この秋の紅葉シーズン、たくさんの方が GoTo トラベルで、まあ、来てくださったという言い方が正しいのかどうかわからないですけれども、来ていて、そしてこれからまあ年末年始にかけても旅行かなんかで帰省も含めていらっしゃる方も多いと思いますが。
そうだね。まあ、僕も、毎年なんかチケットいただいて、嵐山の紅葉ね、
はい、
あのお寺なんやけども、宝源院さんっていうねとこへ行ってんだけど、今年はもうさすがに行かなかったという。
まあ、今回一番このコロナで厄介なのは、その無症状の人が多いというふうに言われているということだと思うんですよ。その熱がガンと上がるですとか、まあ、喉が痛いとか体調が悪いとか症状が出ていると、まあ、あれと思う部分あると思うんですが、まあ、やっぱりその若いと体力があるからなのか、もうすでに抗体があるのかわからないですけれども、まあ、その無症状のまま出歩いてしまったりとか。
だから抗体検査の方がええんかな。
ね
え、一応抗体検査は全部やってんけどね。
まあ、でもね、ワクチンのニュースがね、いろいろ飛び交っておりますけれども、
まあもうね、イギリスとかアメリカあたりではもうワクチン打ち出してるから、だからまあ日本もそうやね、3月か4月頃になったらぼちぼち打ち出すのちゃうかな。僕ら高齢者やから、僕ら、はい、
個人的には勇気いるなと思ってますけれど、
そういう意味ではまだもうしばらくね、まあ、我々はもう一生懸命それを乗り越えてね、やっぱり来年のオリンピックをなんとかね成功に近づけたいし、
そうですね、
コロナを乗り越えたオリンピックにね、できれば、まあ、3000億円弱を、ね、また投資すんねんから、 それみんな税金や。
ねえ。
ねえ。
あるのかなって勝手に思ってますけれど。
え、もし札であれば輪電機で吸ったりだけど、それも全然どうってことないけど。
いやいや、一番怖いのはその30億円を投資しといて、また土壇場でやっぱりやめたってなるのが怖いじゃないですか。
いや別にそれは知らないの、まあ、命にかかる、
ね、だったらもうやめちゃえばいいのにね。
いや、まあ、いいでもやらなか
った。ちょ、難しいとこですよね、それもね。
せっかくあの競技場立派なの作ったの
に。いや本当にね、
もう無観客でもやるべき。
さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りします。
お部屋探しは超英。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超英のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超英。
月月
近代塾
超英や超英通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。毎年行ってはおりますが、もう年末なんですけれども、今年はまあ例年に比べてはるかに早い1年となりました。もう今年は本当にコロナ一色で終わってしまいそうです。今回は塾長に今年の賃貸業界について伺ってみたいと思います。賃貸業界だけで考えると他の業界に比べるとまあ影響は少ないんじゃないかなと思いますが、
ね、あんまり、うん、まあまあうちの場合は留学生がね来なかったので、うん、ああ、そうですね、ちょっと2ヶ月ガーンとおったんですけどね、
はい、
まあ、今ぼちぼちあの海外から来てるんで、
うんうん、
まあ、うちのね、あのさんホテル5カ所ぐらい持ってあるんで、うん、そこがたまたま12月はちょっと空いてたし、
うん、
そこへもう2週間全部あのいててもうて、うん、でまあ、各マンションに入っていただいてると、
うん、
だから結構ねワンルームマンションはまあ学生さんは国へもう帰ったりとかいろんなことあって空いてるかもしれない、ね、留学生来てんやけどファミリータイプは結構詰まってんねん。98とかね、
うんうん、
まあ、僕からしたらね120やから低いのね、かなり低いけどね、
うんうん、
だけどまあまあ去年の平均値がだいたい 1% 下がってて、
うん、
12月の報告はね11月末までで 0.5% 減ってました、
うん、
だからまあ春までにこれがまあ元へ戻るかなと。コロナが何があってもねやっぱ住むっていうことに関してはこれは移動するわけにいかないし、で帰って皆さん部屋にじっとしてできるだけ転用してるというね、まあ、そういうケースやから今のところ、まあ、まあ、そないに影響されずに稼働してるかなというふうに思います。
引っ越し自体は減ったんですかね。やっぱり
いや去年はね、今年はね結構キャンペーンやってね出た人の方が多少多かったけども、入居で来た人はね100所たぐらい多かった。だからやっぱり移動してるわけよ。
そうですね、
それは学生さんとかそんなも含めてね、
うん、
だから、まあ、消毒さえしとけば別に移動したらいいだけのことやから、
うんうん、
だから去年よりも増えてます、ま
あ、もしかしたら在宅ワークが増えてちょっと広めのところに移ろうかなとかっていうのがあったかもしれないですね。
そうやろね。だから一部やっぱり在宅でねうちのマンションが空いたとこもありますね、うん、餌からあの辺やらだけど、まあ、ちょっと家賃下げてください言われてあれ5000円下げたかな、ほなバババババッと詰まって、
うん、
でまあ、今のところ、まあ、順調に稼働してるんですけどね。だから結構住むっていうことに関してはね橋の下に住むわけにいかないから、うん、どこの後で住まなあかんから、うん、まあ、住居としては今のところ安定をねしてるんですよ、うん、ただねホテル関係やっぱり厳しい、
うん、
うちもちっちゃいホテル4つぐらい持ってるんで自社でやってるやつを閉めましたよ。閉めて で今ちょろちょろやってますわ、GoTo キャンペーンかなんかで。だからそれぐらいの影響なんで、まあ、マンションに関しては比較的まあ安定しとるかなというふうに思います。
賃貸業界全体はどうでしたか？
賃貸業界もね、あまり影響を受けてないっていう、まあね、ただね、海外アメリカあたりはね、結構借地借家法っていうか、日本は結構借地借家で緩いんだけども、向こうはもう2ヶ月家賃返済するとね、即退去なんですよ。で、日本の場合は結構まあそういうのを手堅く借地借家法はやられてるんで、まあ、弱者救済という意味で比較的、まあ、まあで、まあ、日本の人で結構10万円も結構聞いてたからね、それでお家賃もちゃんと払っていただいたし、まあ、一部テナントさんの場合は、まあ、ああいうこう飲み屋街の祇園あたりはちょっと家賃下げたりとかねやりましたけども、他も普通にやってますね、
まあ、まだまだそのコロナ対策という面では、対策が必要とされると思うんですけれども、
すごいね、うちのビルもね、なんか顔を打ったら OK です、大丈夫です、マスクしてくださいっていう機械を置いて、どこ行っても体温測られるしね。
で、この KBS 京都もの入り口のところで、ね、手首をこうかざしたら、体温が出るっていうやつで、
体温もであれねこっちでは65やったのこっちは61とかねどうやねんとお前とこ、
まあ、若干そうですね、外寒いところから帰ってき、ね、入ってきたら多分、体温下がってると思うし、
まあ、なんか低すぎる時もあるしね、なんかそういうのはあるけども、まあまあこれからはやっぱり皆さん全員がですね、まあ、周りのことも考えていかないけども、自分がかからない感染しないということを、ね、気をつけて、このなんかテレビでもやってるけどエレベーターのボタンもタッチせずにこう非接触の回数いけるとかね、できる言うとったらこの間エレベーターのメンテ会社が言うから、だからまあ多分今年、まあ、ワクチンが出てきて安定するまで来年今頃だったら多少落ち着けるかなと、ということは3年かかるっていうね、あと元へ戻すの1年ぐらいかかるんで、まあ、2年3年ぐらいかかって、まあ、なんとか人類がコロナを乗り越えると。また次の最近なんかテレビ見てると鳥インフルエンザがものすごく海外から飛んでくるらしいね、渡り鳥が。これからはああいうなんかウイルスとの戦いなのかな。
まあそうですね、だってそうは言ってもインフルエンザも毎年毎年アップデートしてくるじゃないですか、ということはやっぱりコロナもその可能性は否定はできなくて、
まあ、人類が生きていく上でいろんなことがあるっていうことを、まあ、皆さん理解をしてですね、やっぱこれからも気をつけて生活していかなあかんという。
そうですね、まあ、チョエさんではマンション管理専門部門としてベルビーという、まあね、
まあ、ほとんどベルビーっていう、それね、株式会社チョエとなんでベルビーにしたかいうとね、チョエって言われてどこや分からへんねん、でベルビーなんとかしたらその管理センターやから、あ、ここの人やってすぐ分かる、で管理 そのフラッグにはね、そのベルビーにしたんですよ、あれフランス語の造語なんよね、なんかうららかな生活とかなんかベルとビーとか書いとったから、それで今一応うちやってるんですけどね、コロナ出た時点でやっぱりクリーンスタッフでお掃除して回ってる方もいるし、だから担当者がマンション10回したりするんですよ、その時には消毒液を必ず持っていけと、一等間でなんぼがこうで、でそれでまあエレベーターやったらこう拭き方を全部決めて、それやってるんですよ。
まあでもやれることといったらそういうことですよね。
そんなことしか ねできないんで、
まあ、今もねおっしゃってましたけれども、向こう3年ぐらいまではこれは収束しきれないんじゃないかという話でしたけれども、来年賃貸業界ですが、
いや、そう僕は変わらないというふうに思ってますね。まあ、うちの場合はとりあえず京都は学生街で留学生が必要なんでね、一応今のところ春に留学、今年の春に留学生ストップになったんだけども、一応11月頃からちょろちょろ来てますので、まあまあ、まあ通常と変わらないような稼働になっていってるなと。コロナ対応はね、来年も引き続き継続してずっとやっていきたいというふうに思います。
はい、まあね、テレワークは減ってきてはいるかもしれないですけれども、まあ、今までよりはちょっと外出する機会が減ってきていて、その家で過ごす時間というのも大事になってくる まあ、今年だったじゃないですか。
あのうちも会議とかね、うん、全部テレワークみたいな形でやったりしてるんですよ。だけどあのウイルスってこれだけとは限らない、また何年かしたらある可能性は高いやん。だからそういうのを今トレーニング上でやってます、はい、みんなそういうやり方をいろんな勉強して、だから今ねあの SE のねあのそのコンピューター関係の部署があるんだけども、そこが忙しい。
あ、まあそうでしょうね、まあ、どこもそうでしょうねきっとね、対策に追われて、う
ん、システムエンジニアリングが今絶好調で、忙しいみたいですよ。来年も引き続きねコロナに負けずに僕らはただ進むのみです。そんなもうバックギアはないと、
そうです、
ね、リバースなし、前へ進むだけで、まあ、それでどうなるって言われたら知らないけど、やっぱり希望と夢を必ず心に持ち続けて、何か難関があってもそれを乗り越えていくっていう強い精神力が必要。
そうですね、う
ん、だからそれで人間は一つ勉強して、でまた大きくなっていくっていう、まあ、だからこれは人類ができてからよくよくある話ですよ。心配する人は全くない。
まあでもあの実際に大変な方もたくさんいらっしゃると思うので、医療関係者もそうですけれども、ね、
なんとかしてあげたいと思うんだけど僕らし、
ね、まあ、でも私たちができることはそのなるべく感染を
感染しない、そういうことです。迷惑かからない、そう思います。
今週は塾長に今年の賃貸業界についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はあのリサさんのです、ね、はい、ホムラを流します。
流行りましたね。
流行ったらしい、ね、
もう私歌えますよ完全に。
そんなん自慢なの。
まあまあ聞きましょう。
踊りの方がいいのじゃん。
何ですか。あ、20、いやちょっと、もうちょっと40なんでできないですね。それではどうぞ。
お部屋探しはちょい。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しはちょい。
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の佐田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週の便り、京都府の方です。ラジオネーム嵐山大好きさんからいただきました。ありがとうございます。塾長教えてください、更新料ってどういうものですか。賃貸の場合、契約更新の時に更新料があったと思いますが、その料金はだいたいどのくらいが平均なのでしょうか。更新料は法律的な決まりがあるのですか。情報を見ていると不動産屋さんや物件によって取り決めがまちまちです。必要なところもあれば設定していないところもあります。金額もはっきり言ってバラバラです。教えてくださいということです。
なるほど。まあ、我々の業界でですね、更新料は意味のわからんものを取ってるというね、訴えがあって、まあ、実は裁判をねやったんですよ。4年3ヶ月やりましたね。で、そのある消費者団体からそういう報告ありがあったんですけどね。だけど法律の基本的なものはね、やっぱり自由自治なんです。自由自治、
はい、
条件なんか人のものを貸すのちゃうで、自分の持ち物を貸すねんから。でそれ条件見た人はね、かろうとかるまいとその人が判断するんだから別に関係はないと。だからまあ、 あの当時はですね、大体1年契約とか2年契約で家賃の2ヶ月分を更新料として払うと。で法律の基本はね、これはね家賃の一部なんです、そういうことで最高裁まで行きました、
はい、
最高裁第二小法廷で有効になりました。だからその人のものやのちゃうで、自分が何で貸そうと自由やという自由社会の契約、自由自治、自由の原則っていうのがやっぱり守られたと。で、まあ、僕はまあ最高裁行ってさすがやなとあの時思いましたね。ただね、地裁とかね高裁ではね、はい、6勝12敗やった。 12回ダメやという判決が出たんですけど、まあ、東京の最後のは最高裁まで行こうということで、まあ、最高裁で更新料有効というですね判例がバシッと出まして、それからあといろんな裁判ありましたけど20勝です。だからいいんですよ、どういう形で別に不法でも何でもない、自分のものをどんな形で上限つけて貸すのは自由やと、だからまさにですね、自由社会の自由自治なんですよ。だから僕はまあ最後まで行ってこれはっきりしよかったなと。普通はねやめてくれっていう業者さんがうちへ何人か言ってきてます。で僕はあかんと言うた、後世に、ね、次の世代に、ね、こういうものは残したらあかんと、ええか悪いかは最後まではっきりしようと、そしたらね次の世代悪いものを残すなあかんと、わけのわからんもん。それはまあたまたまその有効ということでね判例が出て我々の勝利に一応なったんですけど、ね、はい、まあ、それから全てうまいこと言ってます、で全く問題もなしに、でそのね更新料もねそのバラバラっていうのはそれでいいんですよ。建物っていうのはね、例えばすごく費用のかかってるやつはその家主さんがかかってるんで運営上ね更新料こんだけ取ってくださいということを、まあ、その条件内の貸す条件内、はい、叶える方はですね、ね、その条件に合うとこを借りたらいいのか、だから条件が厳しいっていうところは建物が非常にいいかもしれないと、だけど普段住むっていうそこ一生住むわけじゃないんでね、だから自分の生活に応じたところへ入っていくという形で僕はいいのかなというふうに思ってます。
じゃあこれ質問のことを回答すると本当それぞれがそれぞれ勝
手にバラバラですね、ないとこもたくさんあります、だから家賃の一部ないから家賃を普通よりも上げて更新料なしにするとかね、そういうことはなってます。
なるほど、ね、ただね
更新業務っていうのはね必ずやらないとまずい、自動更新っていう結構なってるんですけどね、その誰が入ってるかわからんっていうのは、うちの場合はですね全管理マンションを2年ごとにちゃんと更新の手続きをしてください、結構ややこしいですよ、その保証人がいいようになったりとかね、ややこしいからさ、その時に2年ごとに必ずそれをやると、そうでないと借りてる方が行ったら全然違う人が住んでるとかね、全然違う人が住んでるとややこしいんです、それ解約するのもすごいややこしい、うちはもう2年ごとに必ず更新業務をやってます。更新料あるなしに関わらず本人を確認するという意味ではやっとかないと、後々ですね非常にもうどもこもいかんような状態になるっていうのは確かなんですね、だからまあオーナーさんが今安心してこう我々に建物を委託していただいてますけどね、
はい、
そういうことを細かく我々はやっていくということで、まあ更新料を並行してその家主さんの条件で取れるとこと、まあもういらないから家賃上げてくれっていうとこと、まあバラバラなんで、これは契約自由の原則やから、自由自治ですから、だから入居を選ぶ方は自分の収入と場所とちゃんと考えてその物件に契約するということをしていただいたら、まあ問題ないかなと。で更新料は基本的にはねお家賃です。
はい、分かりました。ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、更新料はきちっとお支払いしてください。
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、 マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超えい。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせです。 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ奥の本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト E ガレージをご利用ください。今回初期費用0円ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった E ガレージをよろしくお願いします。
はい、今ラジオお聞きの方で空き駐車場をお持ちの方、なかなか埋まらなくて困っている方、ぜひ E ガレージご活用ください。お得なプランもあります。 E ガレージの E はアルファベットの E です。ぜひネットで検索してみてください。さあ、そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん。お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。